小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週から昨年の9月に福岡で行われた宇多先生の講演の様子をお届けしていますが、先週もですね、幸せハンスなどいろんなメルヘンのお話が出てきましたよね。
そうね、いろんな例を挙げてね、彼さすがに例をたくさん持ってますね。面白かった ね、
テーマが飲み食いを語るメルヘンということでお届けしていますよね。
やっぱり人生にとっても飲み食いが中心のテーマだけど、メルヘンにとってもやっぱり中心のテーマだね。でそれをいろんな角度から彼がこう扱ってるから、なかなか面白かったですね。あんまりイデオロギーがはっきりあるわけじゃなくてね、いろんな例を挙げて面白かったね。
そうですね、では今週もその講演の模様、続きをお聞きいただきたいと思います。
そうですね、続き聞いてもらいましょう。
Dass es eine Gegend gibt, in welcher Essen und Trinken im Überfluss vorhanden sind、
いくらでも飲み食いができる土地というのがあるということは、古代から多くの民族が描いてきた空想として広まっています。そのような越楽の国、シュララフェンランドといいますが、それはそこに住む人たちに生きるために必要不可欠なものを常に用意し、考えうる限りの世界のあらゆる享楽を住民にたっぷりと与えます。いつでも飲み食いに困らない国があるという妄想を使って、アイルランドの英雄マコングリニーはある王様を暴飲暴食の病気から癒します。彼はこの王様に対して、至るところに食べ物と飲み物がある国を詳細に語ることによってこれを成し遂げるわけです。そうしてこの暴食の王様は全く普通の食事をとる人間に癒されます。
Hinter den Vorstellungen eines ständig breiten Angebots an Speise und Trank、
食べ物と飲み物がいつも有り余るほど用意されているという考えの裏には、飢餓への心配があるのかもしれません。非常時への不安、あるいは先祖から伝えられてきた、もしくは自分自身ですでに体験をした欠乏の時の記憶です。そこから育まれた富や、やむことなく供給される食べ物に対する願いは、メルヘンにおいては常に食事が出されるテーブル、食べ物や飲み物が常に出てくる魔法の贈り物、あるいは魔法による援助といったイメージで描かれることで頂点に達します。ドイツ語が話される地域では、越楽の楽園のメルヘンに加えて、とりわけテーブル用食事の支度のメルヘンが有名です。とはいえ、食べ物や飲み物を単に一言言えば、あるいは呪文を唱えるだけで準備してくれる、そのような魔法のアイテムは多くのメルヘンで取り上げられているものです。その中の一つをここで紹介したいと思います。それは分量から言うと、とても短いグリムのメルヘンで、おいしいおかゆというタイトルがついているメルヘンです。
Es war einmal ein armes, frommes Mädchen。
昔あるところに貧しい敬虔な女の子がいました。その子は母親と二人っきりで暮らしていました。そしてもう食べるものがありませんでした。ある時、その娘は森へ行きました。そこで一人のおばあさんに会いました。彼女は娘が困っていることをすでに知っていて、娘に一つの鍋をあげました。この鍋に向かって、鍋を煮えよと言えば、鍋はおいしいきびのおかゆを作ってくれ、鍋を止まれと言えば、鍋は料理をするのをやめました。女の子はこの鍋をお母さんのところへ持って行きました。そうして貧しさと空腹から解放されました。二人は好きな時においしいおかゆを食べることができたのです。
Nun könnte das Märchen endenDer Mangel ist ja behoben.
この話、美味しいおかゆの話は2つの構造を持っていて、2つ目の部分があります。この2つ目の部分では、この魔法の贈り物が正しく使われなかったために災いを引き起こしてしまうということが語られます。母親は娘が不在の時に魔法で作られた食事を食べようとします。しかし、この魔法の鍋を止めるための言葉を忘れてしまいます。引用です。そうして鍋は煮続けました。そしておかゆは鍋の縁を越え、なおも煮え続け、台所、家全体をいっぱいにしました。そして隣の家も、それから通りも、まるで世界中をいっぱいにするかのようにおかゆでいっぱいにしていきました。最大の危機が起こり、誰もどうしたらよいか分かりませんでした。そうして娘が魔法を解除する言葉、鍋を止まれと言って、初めて鍋を止まり、おかゆを作るのをやめました。そうして町に入ろうとする人たちは、 皆お粥を食べながら進まないといけませんでしたと終わります。アイルランドとスカンジナビア地域のこのメルヘンのバージョンでは、私の見るところではずっと具象的に描かれています。なぜなら食事の問題は気前の良い弟とケチの兄の継承において貧しさと豊かさ、善と悪という両極端が示されているからです。このアイルランドのメルヘン、悪魔の引き薄においては、金持ちの兄が貧しい弟から欲深さのゆえに魔法の引き薄を買い取ります。この薄は要求に応えてあらゆる生きるために必要なものを生み出す薄でした。しかしこの兄が誤った魔法の言葉で薄を悪用すると、薄は船の上で絶え間なく物を生み出し全員を沈めてしまいます。三構成で構成されるノルウェーのメルヘン塩薄でも、これと似たような話の展開をします。この塩薄は海底で動く薄です。薄は絶え間なく塩を生み出して、そうして海の水の塩を提供するというわけです。このメルヘンはなぜ物語の形式になっていて、この後に続きが語られます。由来端としてどうして海は塩辛いのかということについて理由を述べるところが後に続きます。
Nicht selten entpuppen sich zauberische Helfer des Helden。
主人公を助ける魔法的な援助者が実は大食漢や大酒飲みであったということはよくあります。主人公を導くそのような存在はフランスの巨人ガルガンチュアのように、海の水を全部飲み干すことができます。主人公を導く普通の人間ではないこの存在は、主人公に仕え解決不可能な課題を助けます。ヨーロッパに広く流布しているメルヘンで驚くべき援助者が登場する6人の男世界を行くを例えば思い起こしてください。
Doch nicht nur der Überfluss, sondern auch der Mangel an Essen und Trinken begegnet häufig als Thema
populärer Erzählungen。 食べ物や飲み物が過剰にあるということだけではなく、それらが欠乏しているということも有名な物語のテーマで頻繁に表現をされます。家族の生活費がもはや賄えないという物語の最初の状況が多くのメルヘンで最初に語られます。典型的なのはヘンゼルとグレーテルの冒頭部です。グルム兄弟が手を加えた決定版では、この話は次のように始まります。ある大きな森の前に一人の貧しい木こりが暮らしていました。木こりには食べるものがわずかしかなく、国にひどい物価上昇が起きると、毎日食べるパンももう手に入ることができませんでしたと始まります。そして木こりは妻に何度も迫られて、不必要な食いぶちを減らすためとうとう二人の子供を捨てて彼らを餓死させようとするのです。しかしこのメルヘンは皆さんご存知のように楽観的に終わり、子供たちは見殺しにされません。子供たちは冒険的で危険な魔女の家での生活を乗り越えた後、つつがなく父親のもとに帰ります。
Der hohe Stellenwert von Nahrung und Flüssigkeit für Menschen und alle anderen Lebewesen hat sich nicht nur in Volkserzählungen,
人間以外の生き物にとって食べ物と飲み物が重要な価値があるということは、民間伝承においてだけではなく、多くのことわざや慣用句においても現れてきます。それらからは極めて多様な人間の欲望を読み取れることができ、また多くのメルヘンのモットーにもなっています。ワイン、女、歌を愛さない人間は一生アホのままであるとある有名な言い回しがあります。この言い回しは宗教改革者のマルティン・ルターが述べた言葉だと誤解をされていますが、実際はすでに12世紀から知られた言い回しです。今日ではこのパロディであるワイン、女、歌を愛さない人間は一生でたくさんのお金を節約するというのを目にします。他のことわざや慣用句は飲み食いを理性的に行う習慣に関係しています。大食漢は誕生するのではなくて教育されて生まれるのだと述べたり、あるいは朝食は王様のように取り、昼には高貴な人間のように食べなさいという言い方があります。これに対して彼は7人前平らげるというように、異常な食欲は非難の対象ともなっています。もし遠慮してしまうと食べ物が十分もらえないのではないかという考えもあります。旧約聖書のイザヤの22章の13節ですが、そこには飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからという言い方もあります。それゆえ飲食は肉体と魂を結び合わせるという、食べることを躊躇しないようにという言い方もありますし、しかし他方では満腹では勉強ははかどらないという警告の言い回しもあります。
For allem der Zusammenhang von Essen und Arbeiten
食べることと働くことの関係は近代初期から広まった笑い話や慣用句において特に見られます。それらは食べるものと飲むものは無意によってではなく労働によって初めて獲得されなければならないという一般に広まっている考え方を映し出しています。いくつもの笑い話では食事と労働で起きる争いを強調します。そのような話の枠組みは使用人が仕事をしているときに誤った態度によってケチな雇い人を罰するという話をベースにしています。農民と使用人という話がありますが、それはこのように語られます。農民と使用人は畑で農作業をしていました。お昼になると隣り合った畑で働いていた農民と使用人は休憩を挟み、持参した弁当で腹ごしらえをしようとします。農民は仕事を中断し、使用人に対して食事をしたかのように振る舞おうと提案をします。そうして畑仕事が再び始まると、使用人は鎌がついていない鎌の柄を左右に振ります。農民がたまたま使用人の方に振り向くと、その仕事ぶりに気がついて驚いてその理由を尋ねます。すると使用人は自分も働いているかのように振る舞うことをしたのですと応じるわけです。このように食事と労働の関係は明白です。仕事をどれだけしっかりできるかは、出される食事が良いか悪いかによって決まります。私たちは、食事をしている人の食べる様子を見て、そこに良い労働者を見ます。食べっぷりと同じように、人は働くものだという言い方です。これを働く人たちの目から見ると、良い食べ物をもらいさえすれば、人はよく働くこともできると言えます。つまり、出される食事と同じように、人は動くものだというわけです。
Mein nächster Abschnitt gilt dem Thema von Gastlichkeit und Ungastlichkeit.
美徳や悪徳を語る物語の領域において、まず一方で家族内で起きる社会的な争いをテーマにしたもの、そして他方ではよそ者に対する連帯する姿勢、あるいは連帯をしない姿勢の例を示すメルヘンの大きなグループがあります。そのような教訓的なメルヘンは日常における争いを取り扱っています。それは世代間の争いと結びつくものや、良いおもてなしと悪いもてなしについて語るものです。そして社会で一層良い振る舞いをしようと呼びかけるものです。これらの物語の起源が特定のキリスト教文学やしばしば中世にはもう見られるようになったのは驚くべきことではありません。このことは手本話に当てはまるでしょう。この手本話はその後の時代になるとハインリヒ・ユングシュトゥリングの自伝にも使われてきます。厳格な経験主義のこの詩人ユングシュトゥリングは常に面倒を見なくてはいけないある年老いた祖父について語っています。この祖父は息子と義理の娘にとっては無用な食いぶちでありました。祖父は家族の食事のテーブルから離れて食事をさせられますが、孫がやったことが手本となって分別を得たこの両親が祖父を一緒のテーブルに戻すという話になっています。グリム兄弟のものではこれはおじいさんと孫というタイトルが付けられている話がありますが、この話はですね、牧師が教訓的道徳的な意図からキリスト教の第4の戒律、これは汝父母を敬えという戒律がありますが、これを表現するために利用してきました。そして何度もそのため記録されてきたメルヘンです。年寄りを世話することをアピールする内容が含まれている手本話がありますが、これは例えば歌や短編小説、ファブリオと呼ばれる中世フランスの滑稽話、いろんな形で流布していますが、これらが伝承されてきた背景にはそこで描かれている世代間の緊張関係、そして内縁でよく起きがちな生の家庭内の緊張関係という事実があって、それがかなり実際に起きた、そういう背景があったということが言えます。そしてある部分ではそれがかつてあっただけではなくて未だ起きているということに理由があると言えるでしょう。この汝父母を敬えという第4の戒律に向けられたそのような手本話や似たような手本話が非常に多くあるということを考えてみますと、日々のやり取りや一生飲み食いすることで生じる世代間の対立は昔は紛れもなくよく起きたということなのであります。こうした物語は時として連帯をしない振る舞いの原因となった人間を 徹底的に罰して終わる場合があります。これはグリム兄弟の子供と家庭のメルヘン州の親不孝の息子という話ですが、こう語られます。さて、その息子は焼いた鶏をもう一度テーブルの上に乗せようとしました。しかし彼が肉をつかむと、それは大きなカエルに変身しました。そして彼の顔に飛びかかってきて、そこに捕まって顔から離れようとしませんでした。他の誰かがそれを引き剥がそうとすると、カエルはその人を毒々しい目で見つめ、まるで今でも顔に飛びかかるように見えました。そのため誰もカエルにあえて触れようとしなくなりました。その恩知らずの息子は毎日カエルに餌をやらなくてはなりませんでした。そうしてやらないと、カエルは息子の顔を食べたからです。そのため息子は休まることなく世界をあちこちさまようことになりました、という話です。
さあ先生、今日はここまでということになりました。
そうですね、
はい、
やっぱり例が豊富だし、
はい、
それで見方がね、いろんな見方を入れるでしょう。それが面白いよ ね、
そうですね。
特にテーブル用食卓の用意なんてね、はい、あれすっとんきょうな話なんですけどね、うん、ああいうものをその人間のなんていうの、食べ物への欲求とか必要度とかね、
はい、
そういうものとこう結びつけて話してるから面白い ね、
その食べたり飲んだりということをテーマにして、うん、こんなにもやっぱりいろんなお話があるんですね。
あるってことはね、うん、面白いね、はい、お話の選び方も面白いと思うしね、多様だしね、
はい、
であんまり彼はその結論をしつけないんでね、こういう風になってるよ、はい、ここはその人間にとって飲み食いの一番基本的な部分を触れてるよとかさ、そういうのを割とこうモチーフと結びつけてるから分かりやすいんだよね、
はい、うん、かなり研究を
細か
くされていらっしゃいますよね。
そうそう、あの人はね勤勉な人だからね、
はい、
でまた例をたくさん持ってんだよね。
はあ、
で彼はねカードで仕事する人なんですよ、
はい、
だから面白いことがあると全部カードにしとくわけね。
へ、
それで今の場合は飲み食いのカードでしょう、おそらくね、それを集めるタイプに色になるし、今度は飲み食いじゃなくて例えば天国へ行った話っていうのまたこれもカードがあるわけよ。でそれを並べると一つの公演になるというね。
へ
僕も一時真似してカード使ったことあったけどね。
へ、
うん、割と大きなカードでね行くんですよ。
はあ、またその講演の時に本の表紙の絵などもね、
うんうん、あ、そうそう、
持ってきてくださってましたよね。
それはね彼の得意なところでね、これがまたあの人はね収集癖のある人なんですよ。
あら、
だから何でも集めとくの。
へ、
何でも集める、勤勉なんだろうけどね。だから集めるのも切手に至るまでね、メルヘンに関する切手なんてものすごいたくさん持ってますよ。
切手もあるんですか。
それからマッチ箱ね、マッチ箱にメルヘンの関係の絵があるとそれも取ってあるとかね。そう、収集癖はすごいね。
そうなんですね、うん、
だから面白いです、あいつの話は。
そうですよね本当にね、時代背景もね、
う
ん、感じられて、
う
ん、
そう感じられる
ね、面白かったなと思いました、
うん、もう一回次回で、ね、聞いてもらいます。
はい、はい、今日も先週に引き続き昨年の9月に行われた宇多先生の講演の模様お届けしました。まだちょっと途中までというふうになりましたね、う
ん、まだね途中なんだよね、はい、まだ次回もう一回聞いてもらいます、
はい、次回が福岡での講演の最終章ということになります。
はい、そうなりますね、う
ん、先生今週もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。